Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and You の野村ゆめと
Me and You の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度でゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
前回コラムニストの山崎まどかさんを迎えして、映画の中に見る女性の生き方や性の描かれ方に注目したのですが、その中で7年目の浮気というマリリン・モンロー主演の映画を紹介してくださったんですよね。
はい。でマリリンがこう地下鉄の通気口の上で白いスカートがこうふわっとなっているカットが有名なんですけれども、このシーンの意味っていうのもまどかさんの話を聞いて初めて知りました。で2人でこれはチェックしなくてはとなって7年目の浮気を鑑賞してきましたので、今回はこの作品にフォーカスしておしゃべりしたいと思います。
私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください。
私たちのスリープオーバー、改めて Me and You の野村ゆめと
竹中真希です。
今回は私たち2人でスリープオーバーしていきます。テーマは映画7年目の浮気です。
こちらは1955年に公開されたアメリカ映画です。で同じ年に日本でも公開されていました。主演はマリリン・モンロー、監督はビリー・ワイルダー、ローマの休日や麗しのサブリナ、お熱いのがお好きなどでも知られているビリー・ワイルダーが監督です。
はい、
はい、それぞれ見てきたんですよね。
はい、はい、見てきました。面白かったですね。
ね、面白かったですね。
はい、私はあのオープニングがさ、あのちょっとこう、はい、ストップモーションみたいなさ、あのちょっと折り紙がさ、ペロペロってなるのすごい可愛いってなって。
うん、可愛かったです。
懐かしい、ああいう可愛い、
ね、
大好きみたいな。
大好き。
ああいうの好きだったなっていうのをなんか。結構その昔の作品って多いじゃないですか、
はいはい、
ちょっとこう凝ったなんだろうストップモーションとか、まあ、コラージュみたいな作品とか、なんかそういうところからまず入って、
うん、
まあ、ちょっとまた違ったね、いろんな感想を持っていくんですけど、はい、まず面白かった、はい
はい、なんかこうあれですよね、夏なんだよね、夏で非常に暑くって、はい、妻だったりお子さんだったりとかはみんな避暑地かな、
うん、
にか電車でこう行くっていうところで、で、夫の方は残って、仕事を一生懸命するみたいな感じで、うん、まあ、お別れ行ってらっしゃいみたいなところだったんですけれども、はい、それでちょっとこうなんだろう、綺麗な女の人みたいな感じの方が通るときに、うん、もう十何人ぐらいの男性がついてくみたいなシーンから、うん、始まったよね、
うん、なんかそもそもこの暑い夏で避暑地でこう妻子とこう夫が別れるっていうところから始まって、で夫が羽目を外すのは、うん、まあ、当然であるみたいなところから始まるんですよね。で男の人たちがこうゾロゾロっと残っている、自分がまあ仕事しなきゃっていうところにいる、うん、まあ、綺麗な人に、まあ、みんなでちょっとねついていくのを、まあ、コメディータッチに書くところからスタートするというところですが、マキ、うん、ちゃんはいかがでしたか？
そうですね、はい、でも本当にマリリン・モンローがすごく魅力的だっていうところがまずあるかなって思いつつ、うん、なんかもういろんな感想があるんでちょっとね、あの、うん、点々とお話ししていく感じになっちゃうかなと思うんですけれども、
はい、
この妻と子供が避暑地に行った主人公の男性のリチャード、
はい、
もうすごい妄想がすごいんですよ。で、はじめなんかこの人の妄想があまりにも自然に差し込まれるためにもうどこからか現実か妄想か分からなくなってしまってるんじゃないかと心配になるほどの、
う
ん、
あ本人自体も区別がもうついていないんじゃないかっていうくらい。
でもなんかこう結構理性があるからみたいな感じで、
うん、
振り払い、まあ、だからこそ浮気をしてないんだみたいなところで本人は言うんだけど、う
ん、なんか思ってたよりも妄想シーン、うん、めっちゃ多いですよね。
すごく多かったよね。
なんか思ってた以上にこうもっとなんていうかずっとマリリン・モンローとのいろいろかと思ったら、うん、結構リチャードの一人妄想のシーンが割と半、まあ、半分とは言わないかな。そうでも
半分ぐらい
ありますよね。
で妄想が行き過ぎて、うん、もう避暑地に行ってしまった妻とかがなんかこうねちょっと生き量みたいにな
んかちょっと透けて出てくるんだよね。
そうでその先にあるまた妄想、
うん、
彼の妄想の話をその妄想の妻に話すみたいな、
うんうんうん、
とかもう妄想の入れ子構造みたいになってて、うん、そうなんかそういうところもあのすごくあと妄想とか欲望とか、
うんうんう
ん、なんかそういうところもすごくこう顕著に描かれていて、
うん、
そことこう、まあ、マリリンの魅力がまあちょうどそういう妄想がすごいリチャードと、うん、あの魅力的なマリリンが出会うってところからあの話が動き出すんですけれども、はい、なんとなくイメージではやっぱりあのふわっとあのスカートが白いスカートがこう、ま、なんですか
舞い上が
る、上がる、うん、あのシーンの映画なのかなっていうふうに、うん、
もうクライマックスみたいな感じの
思っていたけれども、なんか結構そのマリリン自体がそれでイメージしてたもうちょっとこうあの手が届かないような存在みたいな雰囲気の主人公なのかなって思っていたら、
うん、
なんだろう割とこうちょっと抜けてたりとか、
うん、
なんかすごいこうお高く止まってないっていうのかな、
うん、
なんかこうすごく可愛いんですよね、うんうん、なんかこうでリチャードともお酒飲んで楽しく過ごしたいみたいな、うん、あの人いい人だからみたいな感じで、うん、こう すごいフラットな関係をこう築こうとしているっていうのがすごいイメージと結構違ってたっていうのが、
うん、
なぜかあのふわっという白いスカートの舞い上がるところから、うん、なんでかちょっと違ったイメージを想像してたんですよ ね。
なんかもっと私もこうなんというかあのイメージだとすごくこうちょっとね、あのまどかさんの回でもあの話が出てましたけど、ちょっと目とか口とかやや半開きな感じでというか、うん、こう欲望をこうかきたてるような存在としてまなざされる存在、まあのみとしてというか結構あのビジュアルからは感じ取ってしまった、まあ、自分もいたのかなって思って、でも7年目の浮気のマリリンはマジでやりたいこと自分のやりたいことをよく分かってるっていう、うん、ところがすごいなんか魅力的に映って、でそのやりたいことっていうのがすごくなんか大きいことじゃないっていうか、
うん、
なんかお酒を飲みたいとかなんかなんだろう、
暑いから涼しくいたい、
涼しくいたいってでめっちゃ暑いっぽいじゃないですか、うん、でクーラーなくって扇風機もなくうまく壊れててっていうなんか全然割と普通になんか人が、うん、なんだろう生活していく上でちょっと楽しみたいなとか、もう明日早いから眠りたいとかさ、うん、
ポテトチップスを
食べたいとかで、ポテトチップスさシャンパンに浸すシーン最高じゃなかったですか、
あれねやりたいよね、
やりたいよねっていう、うん、なんかすごい結構ささやかな日常のでも自分がこれをやりたいっていう手綱を握りたいみたいなことをすごく分かっていてっていうところやっぱすごいチャーミングだったし、
うん、
でもそれをなんか難しくさせるもの、うん、もうさすごいこうもうね、もうどうにかしてやろうっていう眼差しで、
うん、
まあ、見られるっていうことを、自分がそういう風に見られる、あの特に男性から見られるってことも多分分かっている、だけど彼女が願ってることは結構ささやかなこと、それをなんかすごい叶えようとする姿が結構魅力的だなって思いました、
うん、でなんかこう結婚したくないのみたいなこともすごく言っていて、うんうん、まあ、いわゆるまあ当時そのあの一途で低粛な妻がいるからみたいなのもなんかセリフに出てきたんですけれども、うん、多分こう女性は一途であり低粛なで妻にならなくてはいけないみたいな 感じがあった中で、まあ、彼女自身はなんかこう求婚されずに済むからなんかなんだっけあなたが妻がいれば欲望を抑えられるでしょとか、
うん、なんかよかったって
ねよかったみたいな、
ね、最大者でよかったってねそうそう言ってるっていうこの床でね寝転がったりできないもんみたいな ねあの独身だったらっていう
そうなんかそういうこう、うん、当時特にあのすごく根強かっただろうなっていういろんなこう役割に対してでも私はこうしたいからみたいなのをすごくこう大切にしながら、
うん、
あの行動しているしなんだろうそれがこう本当になんて言うんだろうね嫌な感じながないというか、
うん、
ね、
うん、でも本当あの妄想のシーンが多いことによってよりその当時どういうふうに見られてたかわからないですけど今見るとその妄想っていうのがもうなんてもうあまりにも一方的すぎるっていうのが、うん、まあもう一目でわかるじゃないですかリチャードの妄想がいやそれはあの本当に自分一人のもうねあのことしか考えてないっていうような妄想になってて、うん、でなんか象徴的な二人が同じ部屋にいるんだけど全然違うこと考えてるシーンありますよね、
はいはいはい、
なんかあのね君はなんか精神分析的に僕と出会ったのみたいになんかリチャードが言っててでずっとんーなんかマリリンはやっぱ暑いからみたいな
そう
どうしたらこの暑いなんかちゃんと眠れるだろうか
そう
この人の家に行けばみたいに
あの人いい人だから大丈夫なんじゃないか、
う
ん、
言ってみようみたいな感じで今日ね泊まりたいのっていうシーン言葉の意味がまあ変わるっていうことなんですけど
あとあの、はい、ラフマニノフのさ、うん、音楽の、
ね、
ところもめちゃめちゃ面白いなと思って、
うんね、
なんか勝手にこうなんか情熱的なマリリンを妄想の世界で、
うん、
ラフマニノフにすごいこう興奮するみたいなのを妄想の中で仕立て上げるけど、
うん
まあ、リアルのマリリンはそういうなんかこうなんて言うんだろう割とこうなんて言うんだろうなこうもっとポップで軽快な雰囲気が結構本人からはしたから、うん、全然なんかそう聞かないみたいな
詳しくはねだからあんまり音楽なんだっけあんまりねそんな詳しくないよみたいなね、うん、感じだったりしますよね、
う
ん、
そのね音楽のギャップもすごい、うん、なんだっけピアノのあの曲
チョップスティック
か、うん、ラフマニノフからチョップスティックに変わる時もなんかすごい、
うん
なんか印象に残ってます、
ね、本当にねその目の前にいる人が楽しいって思うことはこれだっていうのがガラッと変わる瞬間でしたよね、うん、
瞬間でしたね
なんかラフマニノフはこういや女の人はみんなこれで興奮するはずなんだけどみたいな、う
ん、なんかムードを作り出したい風な、うんうん、なんかこう
ね
気概を持ってかけてたような
かけてましたね、うん、でちょっとこうね色っぽい気持ちにというかきっとなるっていう風に思うんだけどいやむしろ私はこのチョップスティックって本当に多分右と左の、ま、本当に2本の指で弾けるような曲、うん、本当にこう優しい曲ですっごい興奮して楽しそうなマリリンとお見でね楽しそうになるんだけど、うん、
また興奮って言葉を取り違えるリチャード
これは ねいけるのかなみたいな思って、まあ、ちょっと失敗するみたいなね、うんのもすれ違いがすごく見事に、はい、描かれてるなっていうのを思いました。
ゆめさんじゃあちょっと他気になったことありますか？は
い、そうですね。そのすれ違ってるってことともつながるかもしれないんですけど、マリリンがすごく自分はこう欲望される対象であるっていうことを、まあ、自覚しているっていうのがすごく印象に残って。うんでそのリチャードからまあ迫られたりとかする時も、まあ、男の人にこういう風に見られる自分はもう何度もこういうことを経験してるって言うんですよね、
うん、
でリチャードはこの7年目の浮気っていうタイトルの通り、まあ、こういう浮気みたいなこと初めてであるとだから僕はこういうの初めてしてしまったっていう風に言うんだけど、うん、それはマリリンにとっても何度も何度もされてることこうね楽しもうと思ってというか、まあ、本当にこうなんだピアノを弾こうと思ってとかお酒を飲みたいなって思ってたんだけど自分が欲望される風にこうな対象であるっていうことを分かりながらでも自分自身がこう叶えたい例えばそのお酒を飲みたいんだとか何かこう楽しくしたいんだみたいなことっていうことがあってそれをなんかどういうふうに今の自分でこう目の前にいる人と関わりながら、まあ、生きていくのかみたいなもののなんか一つの形があるような感じがした のがすごく印象的だった。だからこのなんだろう、あそこでじゃあ家に行かなければよかったじゃんみたいな話が出るかもしれないんですけど、でもなんていうか、マリリンはあそこで家に行ってじゃあ何かをしていいよみたいなことを言ったわけではないし、結構やりたいこと明確に言ってるじゃないですか。
めっちゃ明確だよね
いやなんかお酒、なんかシャンパンが開かなくって、うん、あれだから開けてほしいとかさ、
うん、
であともうすごい暑いからもう冷蔵庫に下着入れてるってエピソード最高じゃないですか。最高だっためっちゃ可愛いし、かわいい、超なんかクリエイティブで最高っていうか、まあクリエイティブっていうか多分本
当に暑さしのぎだよね。
暑さしのぎで、うん、でなんかさ、なんだっけ、お風呂もな穴が開いちゃってたっけ、なんか線から、
あなんだっけ、
なんかで親指でなんか線を押さえて入ってみたいな感じとかで、なんか本当にこう自分がやりたいこととかを明確に言ってるだけなんだけど、それをそのリチャードの妄想で結構勘ぐって違う意味にとって言ったりするわけじゃないですか、
うん、
でもそういうこともマリリンは分かっていて、うん、でもすごくリチャードに優しくするんですよね、
うん、
最終的に。で、あの優しさってなんだろうって結構考えたんですよ。いや、
うん、考えた、
考えるよね、うん、でなんかこう最終的に、まあ、妻と子供のところに、まあ、うまく戻れるようにというか、
うん、
結構、
ね、アシストしたよね、アシ
ストするあれどう思いましたか。
いやそう、なんか、うん、結構後半はもうリチャードが結構その妻のヘレンのことがやっぱり大事なんだっていうのを自覚していくののなんかこうサポート役みたいになってるマリリンみたいな感じに、まあそうね、本当はそんな風になんかこう結構マリリンがある種ちょっと都合よく優しすぎないかみたいな気持ちさえも湧いたけれども、なんかすごいなんて言うんだろう、そこにはなんて言うんだろう、前まどかさんもいらっしゃった時にお話されてましたけれども、なんかこう別にその欲望、その主人公のリチャードが浮気をしたいって本当に思っていたのかみたいなところが、なんかその欲望が本当に思ってるものなのか、まあ、あるいはそういう本でもこういう風になってますとか、なんかこう駅にいる男の人とかがみんな浮気に走るとか、なんかこう上司とかもなんかそういう風になんかこう
羽目を外してこいみたいな、
ね、みたいに言うみたいな、リチャード自体もなんかこう自分自身の意思とは違うところで行動が生まれたりしてるんじゃないかみたいなことに、まあ、気づいてないかもだけど、なんかちょっと行動からはちょっと変わってきたなみたいな。
そうですよね、うん、なんかリチャードが後半の頃に最初の妄想とは打って変わってすごく弱気になるじゃないですか、
う
ん、
そう、
自分は全然こんな、 なんか中年のね、月給取りのなんだっけ、中年太りのこんなね、まさえないというか全然そんな見向きもしないし、妻は愛してはくれてるけどきっとは嫉妬はしないだろうみたいなことで、どんどん自信
マジなかった、
ね、失っていって、なんかそれのシーンのところでマリリンが、でもすごいあれは優しいと私も思ったんですけど、多分マリリンの中でもその優しさの線引きみたいのがすごくあるんだろうなっていうのを感じて、あの時マリリンがあなたは魅力的であるって言って、で私はそのパーティーとかでこの女を落とせるだろうみたいな、うん、結構自信満々な、まあ、それなんだろうみたいな人よりもあなたはずっとまあ、壁で、
うん、
すごいね、ずっと照れながらだっていうか、もう恥ずかしがりながら座ってるような、まあ、人もすごく魅力的だと思うみたいな言い方をするんですけど、まあ、深読みかもしれないけど、私はそこになんかそのマリリンのああいったこうマリリンのような人に対して本当にこうなんだろうな、思い通りにコントロールするようなことっていうことを、うん、まあ、できると思ってして当然だと思ってる人とかのことはやっぱりマリリンは嫌いなんじゃないかなと思って、あの人は、
うん、
でもあなたはそうじゃ
あそうだ、ね、
ないっていうところで見せた優しさというか、うん、でそういう自分、そういうふうに思ったリチャードと、うん、あとそのマリリンがの間で起きた優しさであって、
うん、
全 全人類全、まあ、男性に対しての優しさでは私はないって思った時に、ね、うん、マリリンはそういう意味でなんか全員の女神とか、うん、なんかああいう、ね、女の人って女神だよねみたいなことでは全然なくて、
あの関係性の中で生まれた
優しさであり、うん、ね、なんてあこういう人いてくれたらいいなって思うかもしれない、私も思うかもしれないです、うん、あんな風に優しく自分を取り戻してくれるような人、うん、でもそれはそうあの全てがあったから
そうだよね、しかも、うん、まあ、隣人であるみたいなところもあったじゃん、うん、夏の間に
ありました、ね、
なんかあれが例えば街中でさ声をかけて知り合ったみたいなことでは全くなく、うん、マリリンも一人でね暮らしてて、うん、まあすごいこう生活していく上でいろいろと心細いところもある中で、うん、隣人としての関係っていうので、うん、なんかそこもね一つきっとあっただろうね、
あっただろうと思いますよね、うん、でそのチョップスティックってあの連弾を一緒にしてあのリチャードが盛り上がってしまって、まあ、ちょっとこう下押すようなことをしてしまった後でもいやマリンがやちょっとね避けたりやめてっていうようなことをして、うん、でなんでこんなことをしてしまったんだろうみたいに、うん、まあ、あのしてしまったことは覆せないけれども、まあ、反省してする、まあ、リチャードみたいなものがいたりとか、うん、そういうのをマリンは全部見てた、うん、と思う。
確かに。
でなんかそういうところが今すぐにどう見られてるどう見てるっていうことを丸ごと180度回転することはできないかもしれないけど、ああい う, こう関わり合いの中でちょっとずつ見方や見られ方が変わってったりとかするみたいなこととかもなんか感じたっていうのがありました。それはなんか今にもなんか今見てすごくそういうことを思いましたね。
今私たちがこう見てこういう感想があったと思うけど、うん、例えばまた全然違う人が見たら、うん、なんかこう、ね、マリリンはなんかこう男をたぶらかしてるみたいに、うん、今生きてる人でもやっぱいろんな見方がまだあるなっていうのがちょっと検索とかしてて、うん、なんかやっぱそういう風に言ってる人とかも
そうです
よ、ね、同じ、ね、ものを、うん、作品を見てても、うん、あそういう風に捉えられちゃうんだって思ったりもして、うん、こうどんどんじゃあどちらかの欲望を重視してどちらかのこう欲望、まあ、小さな叶えたいことが制限されていくみたいな、うん、なんかそういうことは本当に70年ぐらい経っても全く変わらずにこう考えているテーマだなと思って、
うん、そうですよね、うん、まあ、これは分からないですけど、うん、そのなんだろう、まあ、部屋相手の、まあ、リチャードの、まあ、そこが部屋だからっていうのはあるかもしれないですけど、まあ、すごく長く異性が一つの部屋に二人でいたら何かが起きるはずであるみたいなことって、うん、まあ、それは物語に限らずですけどそういうムーブ、
うん、
ムーブムーブムード、うん、みたいなものをなんかすごい受けてきたなっていう感じあるですよね、うんうんうん、自分自身も、
うん、
でももっと本当はいろいろあるはずじゃないですか。
そうだよ、
お腹空いたなとかさ、
うん、もちろんムーブが起きたい、
うんうん、
ね、起きたい人同士は起きたらすごくいいじゃないですか、
うん、そうですね、
うん、そのムーブがいけないわけじゃなくて
全くね、
はい、でもそこがねこう絶対す、うん、そうではなくてはいけないみたいなのは
のはね、うん、ないから、そこはもう少しこう慎重に考えたいなっていうことを、なんかその2人のちょっとドタバタというか、うんうん、のすごくすれ違いながらもでも重なる瞬間っていうのがなんかやっぱお互いに、うん、あ本当はこういうふうに思ってたかもなっていうのを取り戻した時に、うん、なんかお互いがやっぱりこうちょっと通じ合うというか感じがあったので、うんうん、なんかそういう意味ですごくそのなんだろうビリー・ワイルダーのなんか人間を描くみたいな、うん、ことがかなり普遍的、
うん、本当に普遍的だ ね, ね
で役者がすごい生き生き描かれてますよね、う
ん、いや本当に、うん、なんか普遍的すぎて絶対100年後とかもさ、うん、見てこういう風にきっと感想を話しているよ ね,、
うん、ね物語がシンプルだからこそというか、うん、すごく考えることがありますね。
私たちのスリープオーバー、
私たちのスリープオーバー、今回は 映画7年目の浮気を掘り下げてみました。はい、ちょっと今回はね、一本の映画をいろいろと掘り下げてみましたけれども、
はい、
楽しかったですね。
楽しかったですね。もう60年以上、もっとなのかな、
70年
10年ぐらい前の作品ですけれども、うん、ともうすごくこう新鮮に考えることがたくさんあって、なんかそれがまず本当に面白かったです。もっと、うん、あの結構昔の作品見るのも好きだなって思ってたんですけども、でもなんか意識しないとやっぱり見る機会減ってくなって改めて今回思いました。
あ、でも私はすごい、うん、あの昔の作品見るのかなり久しぶりだったから、うんうん、結構もう出てくるいろんなアイテム、だからそもそもさ、テレビもさ形も違うし、スマホなんてもちろんないわけで、
そうですよね。
なんかいろんな年代の映画とか見たいですね。
見たいです。これからもこういろんな時代のいろんな作品を見て、こういう感想会もやっていきたいですね。
できたいです。
さて、皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか。番組の感想や今後特集してほしいこと、私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。メールをご紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントしますので、お名前と住所の明記をお忘れなく。そしてオプナーの岩谷加穂さんにデザインいただきました私たちのスリープオーバーオリジナルタトゥーシールが現在オンラインで販売中です。詳しくは番組のインスタグラムをご覧ください。
私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信、さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜1時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。
気負わずに話せるお泊まり会、次回も私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。ここまでのお相手は Me&You の野村ゆめと
竹中真希でした。